説教、命に飲み込まれて、志戸元牧師。
ただいま読まれましたこの新約聖書のコリント書の中で特に注目すべき言葉として、私は特に5章の4節の言葉に目を向けてみたいと思います。そこにこう書いてあります。この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めいておりますが、それは地上の住みかを脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住みかを上に着たいからです。ちょっと込み入ったような文章になっているんでありますが、ここに死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまう、死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうという言葉がありました。このところ口語訳聖書は死ぬべきものが命に飲まれてしまうためであると訳されておりました。死ぬべきもの、あるいは死ぬはずのものというこの意味は、そのはずとかこのべきというのはこの運命を表しております。死ぬように定められているそういう運命、すなわちそれは我々人間のことを指しております。死ぬように、死ぬはずの人間、その我々が命に飲まれてしまうという事態が我々にその起こった。死が遠くへと退けられたのではない、あるいは死が追いやられたんでもない、死は飲み込まれたと書いてあるんですよ。死が完全に飲み込まれてしまった、そういう事態がここに起こっていると聖書は書いているのであります。私たちの普通の感覚で言えば、死が私たちを飲み込んでいくんですよ。死ぬべきという言葉、みんな死に飲み込まれていくわけですよ。ところが聖書は全く逆に、我々が命に飲み込まれていったんだと書いてるんですよ。この命は、前後を読んでみますと分かりますけれども、キリストの復活の命、復活のキリストの命が人間の死を完全に飲み込んでしまった。私たち人間は誰も死を避けることはできない。しかしその死ぬはずのものが、この復活のキリストの命の中に完全に飲み込まれてしまった、そういう現実があるんだということを今日の聖書は書いているのであります。このところを今日はですね、我々ははっきりと掴まなきゃならないと思います。そのことを別の角度から他の聖書ではこういう言葉が記されておりますね。例えば一つ挙げますと、ヨハネ黙示録一章にはこういう言葉が、開くことはないですけども、よみがえのキリストをこの記述した言葉の中にこう書いてありますね。私はこのよみがえのキリストを見たと、振り返ってみた、その時の様子なんですけれども、燭台の中央には人の子のようなものが肩がおり、足まで輝く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い衣に、白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。私がその方を見ると、その足元に倒れて私は死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな、私は 最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、世々限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。この最後の文章ですね。よみがえのキリストは死と黄泉の鍵を持っていると書いている。死と黄泉の力に閉じ込められている者たちを解放する。まあ、いわばこう、死と黄泉のですね、牢獄の中にこう閉じ込められていたところに、鍵を持っていって、キリストはですね、その鍵を開けて、よみがえらせてくださる。解放してくださる。死の扉をこじ開ける、そういう鍵を持っていた。ですから他の聖書、例えばこのコリント書の第一の方にはこういう言葉もありました。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。私たちの主イエスキリストによって私たちに死に対する勝利を賜る神に感謝しよう。主イエスキリストによって死に対する勝利を与えてくださった神に感謝しようという言葉もあるわけであります。死に対する勝利がイエス・キリストによってもたらされた。あるいは死と黄泉の鍵をキリストは開けてくださったと他の聖書は書いているわけです。いずれも同じことであります。復活者キリストは人間の死の運命を飲み込んでくださった。飲み込んでしまった。そのようにして死と黄泉の扉が打ち破られて死に勝利された復活されたキリスト、この命の主キリストとキリストの姿、それと私たちの姿がここで今日対比されているのであります。それが最初の五章の一節の言葉でありますね。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない天にある永遠の住処です。この私たちがこの地上の生涯を終えていくとき、それがこの最初のところに地上の住処である幕屋が滅びるという、まあ、そういう表現でありますね。ちょうど地上の生涯は我々の生涯と人生というのは幕屋とかテントのようなものだと書いてるんです。パウロはご承知の通りこの天幕作りの職人でもあって、そういう仕事を身につけていたというところからこのテントという言葉が出てきたのという可能性もありますし、また同時にイスラエルの民が旅するときに、まあ、あるいは巡礼に行くときに、まあ、テントを担いでですね旅をしていた、そういうところからこのテントとか幕屋という言葉が取られているとも考えられます。つまりテントとか幕屋っていう言葉は一時的な仮の宿っていうんですかね。今日はもうここで寝なきゃなんない。テントを張る。しかしそれはもう明日には畳んでまた出発しなきゃならないという、まあ、そういう仮の宿っていうんでしょうか。一時的な宿という意味で、仮の住まいという意味で、まあ、テントとか幕屋という言葉が使われているのであります。まあ、これに対して神は私たちのこの世の人生が終わるときにですね、終わったときに滅びても神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。この私たちの肉体がこう滅んでですね終わりを迎えるとき、しかしそのときに私たちは知っています。神は私たちのこの世の人生が終わったときにもっと素晴らしい神によって建てられた住まいを用意しておられるということを私たちは知っています。この知っていますというこの言葉は ただ合理的に知るとかですね、理性で知るという意味ではないんです。そうではなくて、この世の知恵からではなくて、神の啓示によって、あるいは聖書から知る、そういう絶対的な確信を表しています。ですから私たちは、この世の生が終わるときに、神によって用意されている建物があるということを知るということはですね、これは人間の知恵からは出てこないんですよ。聖書が語っていること、神によって示されている、聖書から知る、そういう確信を表している言葉なので、このところをもっとクリアに、この口語訳聖書はこんなふうに訳していました。私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている、まあ、そういうことで、つまり人間は死んだらどうなるのかと。その時聖書は何と言ってるか。私たちの肉体は滅びても、神によって備えられた建物があるということを知っている。例えばこのことの一つの根拠になっているのはですね、ヨハネ福音書の中でキリストはこういう言葉を言われました。あなた方は心を騒がせないがよい、14章です。神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。私のいるところにあなた方もいることになる。心を騒がせるな。私の父の家には住むところがたくさんある。私のいるところにあなた方もいることになる。私はあなた方のために場所を用意しに行くのだという言葉をキリストは言われました。あ、そうなのか。イエス様によって、その神の国にですね、私たちの住むべきところがちゃんと備えられているんだなという、そういうふうにキリストは言われたわけであります。ここで住まいとか家という言葉が出てまいりますよね。まあ、建物という言葉も出てきたんですけれども、永遠の住処という言葉が出てまいりました。我々はどうしてもその建物って言いますと、このいわゆるこのビルディングのですね、ことを思い起こしますよね。当然であります。しかしそれは本質的には、建物といったら何をするんだろうか。特に家っていうような場合は、建物のことを考えてるんじゃないんですね。本質的にはですね、この交わりとか、家庭にあったなら、家、皆さんのお家を自分で考えてごらんなさい。家にもいろんなタイプがいろいろあると思うんですよ。古い家もあれば、新しい家もいれば、大きな家もあれば、小さな家もあるかもしれません。しかし皆さんがそこに住んでるわけですよね。でその家はこの交わりを作り出すような、そういう場所でありますね。ですから我々が例えばこの立派なホテルをですね、この旅行でこの泊まり歩くっていうことあると思うんですよね、それぞれ。しかしどんなにその清潔で立派なホテルだったとしても、旅行から帰ってきた時に家に帰ってくるわけですよね。そして家に帰った時、やれやれほっとした、もう家に帰ってくるともう狭くてですね、汚くて、ホテルと全く違うわけですよね。それでも家に帰ってくると安心すると。やっぱりそこにはこの親がいたり兄弟がいたりね、そういうたとえ一人の人であっても、やっぱり家に帰ってくるとそこに安心するところがあると、交わりがあるっていうか、そういうことですよね。まあそういう意味でこの家、住まいっていうのは、建物のいわゆるハウスとかビルディングのことではなくて、やっぱりそこにはハウスではなくてホームっていうんですか、そういうことですよね。まあこの建築のメーカーにはハウスっていう言葉を使っているメーカーもあれば、ホームっていう言葉を使っているメーカーもありますよね。固有名詞を挙げる必要はないかと思うんですけども、まあいずれもまあ正しいことを言ってるのかなっていうふうに私は 思います。建築の人はビルディングを建物を作るんだという意味でなんとかハウスっていうね。しかしそれはそのハウスというものがホームになっていかなきゃならないんだよっていう意味でそこで家庭っていうんでしょうか、交わりというものがそこでこう目指されているっていうんでしょうか、そういう意味でありますよね。まあ、ですから、まあ、ここで言って言われていることは住みかっていうのはそういう交わりの場っていう意味がこのここでは あるんだと。ですから我々は天国に行ってですね、自分の住むマンションはどんな、天国のマンションはどんなのなのかなっていう、でそういうふうにこのイメージするんじゃない、私もそういうふうに考えてたんですけども、ここ読んでみるとですね、そういうことではなくて、ここでは神との交わりの場所というものがちゃんと天国にもあるんだという、そういう意味なんですよね。ですから父の家には住むところ、交わりの場所がたくさんある、私のいるところにあなた方もいることになる。ですからもし我々が地上でですねイエス様を知らなければ、天国に行った時にですね、天国がね、よそよそしいんですよ。そこにね、例えばこう住まいがあったとしてもね、イエス様がそこにいるんだけど、もしイエス様が知らなければ行ったとしてもね、このよそよそしい、何か自分にこう合わないような、そういうふうにこうなって、よそよそしい、しらじらしい、寂しい、あるいは居心地の悪いところ、天国が居心地の悪いところになってしまうんですよ。聖書はそうじゃないと、あなた方はここでイエス・キリストを知ってる、交わっている、つながりがあるということで、そういうあなた方は天国に行ってもちゃんとあなた方のこのイエス様と交わる、神様と交わる、そういう場所が、そういうところが備えられているんだ、そういう交わりは失われることがないんだという、そのことを言ってるんでありますね。ですからこの2節から次の3節、今のところは住みか、住まいっていう言葉ですよね。ところが2節から3節以下のところでは、今度はですね、この着るという、着物を着るという、そういう比喩をパウロは書いてます。どういうことかっていうと、3節ではですね、それを脱いでも私たちは裸のままではおりません、もし私たちがこの世の人生を終えるときに、その終えるときに何も持っていないとすれば裸でいることになる、それは神の前に立ち得ない人間の姿だ、罪と汚れに満ちた継ぎはぎだらけのですね、ボロボロの衣で神の前に一体立てるだろうか。詩編の29編の2節の口語訳にはこういう言葉がありました。聖なる装いをもって神を拝め、聖なる装いをもって神を拝め、聖なる輝きに満ちた主を聖なる装いをもって礼拝する、拝する、それ、これが神との交わりですね。神の前に立って我々が神と交わり、神の言葉を聞き、神の励ましの言葉を聞き、慰めの言葉を聞き、そして神との交わりに生きる、そういう時に必要なものは何か、聖なる衣を着て我々が神の前に立つという、そういう信仰ですよね。ですから古き衣を脱ぎ捨て神の恵みの衣、義の衣をいただくことだ。他の聖書にはキリストを着なさいという言葉もあります。我々は人の前に裸で出れるでしょうか。出れないですよね。あれ、ボロボロの着物を着てですね、人の前に出れるんですか。出れないでしょう。それと同じように、神の前にいるときに我々は聖なる装いを持って、つまりこれは信仰という衣、キリストという衣を着て、 神の前に出るということが可能なんだということですよ。キリストを着るということ、これが洗礼ですよ。私たちの人生が終わるときに私たちの存在に必要なものは何だろうか。この体に必要なもの、それは私たちの滅ぶべき罪と汚れに満ちたボロボロの衣を脱ぎ捨てて、キリストイエスにあってキリストの復活の命の衣、キリストの義の衣、まさに神の恵みの衣を着るということだ。それが洗礼ですよ。この地上にあって洗礼は行われますよね。そういう新しい衣を着る、それが洗礼である。まさにそのことがここで言われているのであります。着るという言葉がですね、私たちはこの裸のままではいません。キリストの義の衣を与えられております。恵みの衣、キリストの復活の衣を与えられています。そういうふうに言ってるわけです。コロサイ書という言葉にはですね、こういう言葉がありますよね。三章に、古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。そこにはもはやユダヤ人とギリシャ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、好き対人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストがすべてであり、すべての者のうちにおられるのです。古い人を脱ぎ捨てて、新しい人、つまりそれはキリスト。そして、日々新たにされていきなさい。そこにはユダヤ人だろうとかギリシャ人だろうか、自由な人とか奴隷であろうとか、そういう身分とかですね、自分の状況とか割礼を受けているとかいないとか、自由な身分のものであるか奴隷であるとか、そういうものは一切関係がないんだ。ただキリストの義の衣を受け取るという、その謙遜な恵み、その恵みの衣を受け取るという、そのことだけが洗礼の条件でないですか。私たちの古い命、滅びに定められているこの世の命は、今ここで新しいキリストの復活の命に飲み込まれていくんだと、そう書いてるんですよ。そのようにして私たちが義の衣、復活の衣に覆われて、私たちは神の前に立つことができるんだというのであります。ここで建物を建てるという、この建築という、そういう比喩、あるいは着物をこの着るというようなこの表現ですよね。この比喩、いずれも実はこれは人間の文化的な意味、営みを表しておりますよね。日本語には衣食住という言葉がありますよね。衣食住というのは、この三つのものを食べること、住むこと、着ることですか。そういうこの三つのものは、人間の生活にとってどんな人であっても、いわゆる生活必需品じゃないですか。これのない人、持ってない人はいないと思いますよ。いろいろな種類、程度はありますよね。先ほど言ったように大きな家もあれば小さな家もあるかもしれない。おいしいものもあれば普通のもの、食事もあるかもしれない。こういう着物だってそうですよね。立派な人の着てる人もいるかもしれませんけども、そうでない人もいる。しかし着てない人はいないですよ。食べてない人もいないですよ。住むところのない人もいないですよ。衣食住、これはですね、人間にとって欠くことのできない必需品だっていうんですよ。それと同じように、我々はこの地上に生活するときにそういうものが必要なわけですよね。それと同じように、 この地上のことだけじゃなくて、この地上の生活が終わって神の国に向かって歩んでいくときにも同じものが必要なんだということです。同じように必要なんだ。我々は裸でいることはできない。そこにキリストの義の衣が必要なんだ。我々は交わる場所が必要だ。そこに神の国に、あなた方は心配するな、私は神の国に登って十字架につけられる前にイエス様が言われた、私は天に登ってあなた方のために場所を用意する、ちゃんと交わりの場所を作って確保しているよとキリストは言われたんです。これは絶対に人間が生きていくときに必要なものだからですよね。我々はこの地上の生涯を終わって死んでしまってそれで終わりってんじゃない。神の国に生きるものとなっていくために必要なものをキリストは、聖書は書いてるわけですよ。まあ食べるということについてはここ直接書いてませんけどね、まあ、神の言葉を食べる、食するというようなことが考えられるわけですけども、まあそういうことであります。そういう意味で私たちはこの神との交わり に生きる、神の前に立っていく、立たねばならない、それが神の国ですよね。神の国に生きるということです。そのために必要なものを身につけなさい、確保しなさいということなんですよ。そういう意味で罪と汚れに満ちたボロボロの衣をしか着てないならば、それでは神の前に立てないじゃないか。それらを脱ぎ捨ててキリストのから与えられる義の衣を着なさい。聖なる装いを持って主を礼拝しなさい、主と交わりなさいということなのであります。五節に目を向けてみたいと思います。私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。そう書いています。神は私たちの死ぬべき、そういう運命を背負っている私たちのために新しい住まいと新しい衣を用意してくださっている。住まいも衣も新しく神との新しく神との交わりの生活のために必要なものなのです。これらは死ぬ時だけでなく、今この地上に生きる私たちに神との交わりのためにもまた必要なものであります。我々は今この世を、この地上の住処が滅んでこの天に行く時の話をしてるんですけど、今まだ我々はまだそこまでまだ時間あるんですよね。この地上に生きる時にも我々にはですね、このことが必要なんです。この衣が必要なんです。この住まいが必要なんです。それが教会というこういう建物じゃないですか。そして信仰という義の衣が必要なんだ。それは神とキリストとの交わりのそういうの中に生きるためにこの地上にあっても必要だし、天国にあっても必要な、神の国にあっても必要なんだということです。キリスト教の歴史の中で、一番多くの賛美歌を作った人、まあ、8000とも9000とも言われておりますけれども、まあ、19世紀のアメリカのこの女性の、まあ、ファニー・クロスビーという女性がおりました。で彼女はですね、この、まあ、1歳にならないうちにお父さんは亡くなり、母親と、まあ、近くに住んでいた、まあ、信仰深いこの祖母に育てられたんですけれども、まあ、生後6週間の時に目にですね、この目にばい菌が入ってこの感染し、まあ、医者のミスからこの失明してしまったと、目が見えなくなってしまったという、まあ、そういう不幸っていうんでしょうか、なんですよね。しかしこのお母さんは忙しかったけれども、クロスビーが物心がつくとですね、世界的な大詩人ホーマーとかミルトンが失明していることを話し、ミルトンの失明についてという有名な詩を読んで聞かせた。 そこにただ立ち尽くして待つのみでも、あるものもまた神に仕え祭るという言葉が彼女の魂に刻まれた。何ができなくてもですね、そういうものであっても神に仕え祭るという、そういうことができる。彼女の心にこの悲しみの運命を乗り越えていく力がこの備えられていった。また祖母はクロスビーの目となり手となり教え魂を育てた。そしてこの祖母はですね、彼女に聖書を毎日5章ずつですね、この暗記させた。この目の見えない方っていうのは、そういうこの記憶力っていうんでしょうか、そういうものは素晴らしいものがこのあるというふうに言われておりますね。モーセの書五書、福音書、箴言、雅歌、詩編、多くをこの暗記していった。で、彼女は95歳まで生きるんですよね。しかし、そして先ほど言ったように、8000から9000ぐらいの賛美歌を作詞し、多くのですね、数えきれない多くの人々に勇気を与え、魂を養っていった。クロスビーはある時に、その目が見える状態でもう一度生まれたいと思いませんかと言われたことがあった。その時彼女は答えた。いいえ、私はこのままで幸福です。私が天国に行って最初に目にするのがイエス・キリストの御顔ですから、そう答えた。その時の思いを賛美歌にしたのが、これから歌う、これは518番という賛美歌なんですよ。これクロスビーが作詞したものなんです。そこにこう書いてあるんですね。命の絆のたたるる日はあらん。その時来たらば、御国に登りて、親しく我が主に告げ祭らまほし。救いを受けしは御恵みなりきと。ちょっとこの文語的な表現です。命の絆が立てられるですね、この地上の生涯が終わる日が来るだろう、そういう時会うだろう。その時が来たならば、私は神の国御国に登って、親しく我が主に告げたいと思う。救いを受けたことは誠にあなたの恵みでした。私はあなたの恵みによって救われましたということを真っ先にキリストに申し上げたいんだ。その次の歌詞にはこうあります。地にある幕屋の朽ちゆく日はあらん。これも同じですよね。その時来たらば、我が家に帰りて、親しく我が主に告げ祭らまほし。救いを受けしは御恵みなりきと。最初の言葉は同じですけど、2行目の2番目のところ、その時が来たらば、我が家に帰りてと書いていますよ。まさにこの地上で生きていた、そういうキリストと交わっていた、その親しい交わり、そしてそれは天国に行った時に、神の国に行った時に、我が家に帰ってきたという、そういう感覚で彼女は詩を書くことができたんですよね。彼女にとって、目が見えていなくても、目が見えていても、地上の不幸があっても、幸福であっても、それらを超えてイエス・キリストと共にあることの幸いに生きていたのであります。この世のクロスビーの命は、よみがえりのキリストの命の中に飲み込まれていたんじゃないですか。彼のいわばこの悲しい、我々にとってみれば悲しい、辛いだろうと思える、そういう彼女の命、しかしそれを、そのこの悲劇的なですね、苦しい、そういう思い、そういう彼女の命は、よみがえの命の中に飲み込まれていた。 そこに生きていたということですよ。だから彼女は神の国に95歳まで来たんですよ。この地上の生涯もそういうふうにして彼女は生きた。そして神の国に迎えられて、ああここが本当に我が家なんだと、そういうふうに立ってるんですよ。まさによみがえのキリストの命の中に飲み込まれて、その喜びにあふれていた。キリストの勝利の中に生きていた。95年の生涯を生き抜いて、まさに多くの人々を励ます、その神の栄光を表す歩みをすることができた。地にある幕屋の朽ちゆく日はあらん、その時来たらば我が家に帰りて、親しく我が主に告げ祭らまほし。どんなに親しくキリストと交わっていたか、我が家に帰ることだと自分の死を受け止めていたのであります。まさに復活のキリストの復活の命に飲み込まれていた姿が、ここにこの歌詞の中に生き生きと伝わっているんじゃないか、表現されているんじゃないかと思うのです。もう一度今日の中心聖句の4節に目を向けてみたいと思うのですが、この幕屋に住む私たちは重荷を負って埋めいています。これが地上の我々のですね、在り方ですよね、生涯ですよ、の姿ですよ。しかし我々はこの地上にある限り、肉の体を持っている限り、何らかの重荷を背負って埋めいています。この体にしかし天から与えられるキリストを着ることによって、キリストを信じる信仰によって、この地上の悩み多い生がキリストの復活の命に完全に飲まれていくということをもたらしてくださるんだ。キリストを信じることがこの勝利を、このキリストの復活の恵みに満ち溢れるというこの目的を達成させてくださる。まさに死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられるその衣を着るんだと言ってるんですよ。キリストの復活の命がこの地上のさまざまに労を負い、苦しみを負い、罪と汚れに満ちた私たちの生涯を完全にですね、復活の命、死に勝利している、そういう恵みの中に私たちを生かしてくださる。その勝利がこの死ぬべき地上の 肉の命にあふれていく、そのような目的、そのような勝利をキリストを信じる信仰はもたらすんだとパウロは言ってるのです。今私たちはこの地上にあって、今は私たちは鏡を見るようにおぼろげに見ている。これは第一コリント13章に書いてある。地上にあってはまだ我々は信仰の歩みといっても、おぼろげに、鏡を見るようにおぼろげにしか見ることができない。まあ、これは当時の鏡が十分に今の鏡と違ってですね、自分の姿をはっきりと見ることができなかったという、まあ、そういうことを表していますよ。我々もこの地上の信仰を持って歩んでいるといってもですね、おぼろげにしかですね、キリストを見ることのできない、そういう姿だと。しかしだが、その時には我々がこの地上の幕屋が滅んでですね、神の国に行く時には、その時には顔と顔とを合わせてキリストを拝するだろうというのであります。先ほど詩編84編の6節に、いかに幸いなことでしょう、あなたによって勇気を出し、広い心に広い道を見出している人は、嘆きの谷を通る時もそこを泉とするでしょう、雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう、彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまめるでしょう。地上の信仰者の歩み、そして我々が神の国に迎えられる日、 我々はいよいよこの輝かしいですね、神の国に向かって進んでいくんだというのが聖書のメッセージですよ。死で終わってしまう、それで終わり、悲しいっていうんじゃないんですよ。いよいよ我々は輝きに満ちた国に向かっていくんだというのです。神の国に向き、イエス・キリストを知り、神の国に向かって歩む人生はなんと幸いなことでしょう。イエス・キリストを着て、ますます私どもはこの世の旅路を進んでいきたいのであります。お祈りします。至難の神様、新しい一週間が与えられました。私どもはそれぞれこの地上で果たすべき責任、負うべき重荷、それぞれ一人一人あなたからその使命を与えられております。どうか今週もまたその使命に向かって忠実に真実にその技を果たし続けることができますように、あなたと共に今週もまたその旅路を歩むことができますように、大いなる主の御国に向かっての私どもの信仰の歩み、一人一人いよいよあなたが力づけ励まし支えてください。戦いにある一人一人、私たち一人一人、今週もまた導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。